皆さんこんばんは。
こんばんは。
礼拝を始める前に席をある程度空いてるので感染症のこともあるのでぜひ広く取ってもらって安全にこれからも礼拝が続けられるようにご協力いただけたらと思います。今日は教会文化を作ろうということでメッセージが取り継がれます。今コロナの関係で教会関係でもいろいろな変更を余儀なくされたり礼拝や活動が、変更されたり中止されたりいろいろなことが起こっている、状況になっておりますけれども、この状況だからこそ作られつつある教会文化もまたあるのかなと思います。今集まれないけど祈り会がしたいとオンラインで祈り会が起こっていたり、いろんなところでそういう活動が起きています。また春に予定されていた集会やキャンプ、これらがすべて、ほとんど中止になってきていますけれども、その中でもいろいろな人が集まって知恵を絞って、私たちにできることは何だろうかということが考えられています。そして、いろいろな方法で御言葉だったり、励ましだったり、つながりだったりが切れないように、いろいろなことが起こっています。この中には、きっとコロナが収束しても続いていく、そして文化となっていく、ものがあるのではないかなと思います。また、こんな状況だからこそ、こんな状況になったからこそ、やっぱりみんなで集まって礼拝できるっていいねって、学び会したいね、交わりっていいねっていうように、今まで築いてきた教会文化の価値というものが、また、再確認できるそんな時にもなっているんではないかなと思います。こうしてみるとやっぱりどんなに揺さぶられても変わらず主は主であって私たちは主によってまた立ち上がることができるんだなとひしひしと感じています。今日も皆さんとここで礼拝できることを嬉しく思います。それでは賛美を捧げていきましょう。お立ちください。
主の宮に住み、主を
いて、先週も歌った神の言葉という曲を賛美していきたいと思います。 今日ここで礼拝を捧げられるこの恵みをありがとうございます。当たり前ではないことをひしひしと感じられる状況ですけれども、その中にあって私たちが今日も変わらずここであなたを礼拝し賛美しメッセージを聞けることありがとうございます。見えないウイルスによって大きく揺れ動く時代の中を生きています。揺れ動く状況の中を生かされています。そんな中にあって変わらないあなたの御言葉が与えられていること、変わらず私たちを愛してくれる神様がおられること、ありがとうございます。私たちは今あなたがなされようとしていることを全ては分かりませんけれども、それでも私たちはあなたを信じて固く立っていくことができるようにしてください。今日もメッセージが語られます。どうか私たちが不安ではなくあなたによって励ましを受けて一日一日を歩んでいけるように、必要な御言葉をあなたが力強く語ってください。この時間に期待します。イエス様の前によってお祈りします。アメン。
どうぞお座りください。改めて皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒にこうして集まって礼拝できることを本当に嬉しく思っています。それでは、メッセージに移っていきたいと思います。今日はですね、エペソ2章の御言葉から教会文化を作ろうという題でメッセージをさせていただきたいと思います。先月のことになりますが、休暇をいただきまして、ちょっと遅い冬休みをですね、利用して東京に行ってきました。行った先は新宿新大久保にあります東京中央教会です。前々から一度は行ってみたいなと思っていた、そんな教会なんですね。今スクリーンに出ています写真は、この東京中央教会を牧会されている主任牧師の三井康則先生ご家族の写真であります。そしてですね、写真の後ろ側の列、赤ちゃんを抱っこしているですね、ネクタイを締めた、高青年、この方が実は、三井先生の息子さん、三井平康先生です。以前 TCU の時にインターンとして、夏の期間、この土浦恵み教会に来てくださっていたことがあるんです。覚えていらっしゃるでしょうか。三井平康先生、TCU を卒業された後はですね、母教会でもあるこの東京中央教会に戻られて青年担当牧師として実に素晴らしい働きをされてきました。まあ、そんなこともあって私はですね、この東京中央教会一度は行ってみたいなというふうに、思っていたわけです。そしてそれが、実現して先月、行ってきました。さてこの教会、中央教会のある場所なんですけれども、皆さんもよくご存知かと思います。新宿新大久保のコリアンタウンと呼ばれるところに建てられている教会です。この写真を見てお分かりなんですけれども、もう教会の周りはですね、こういうお店でいっぱいなんですね。あ、ここは韓国か、それともソウルか、そんな感じをこう受ける新大久保の街並みの中に建てられているのが、東京中央教会でした。このコリアンタウン新大久保の本当にその街の真ん中に建てられているのが東京中央教会の大聖堂であります。なんとですね、一度に1500人が収容できる本当に大きな会堂を持っている教会です。私はですね、日曜日、第一部の礼拝に出席させていただきました。座席に座って周りを見渡すとすぐに分かったことがあります。ちょっと次のスライドを見ていただけるでしょうか。まあ、最初の一部の礼拝ということで人数は少なかったんですけれども、でもその分周りにいた人のことがすぐに分かりました。 どんな方たちが座っていたのかといいますと、ホームレスの方がその座席のほとんどを埋めていたのです。実は東京中央教会では以前から、ホームレス伝道を熱心に続けてきた、そういう教会なんです。この一部礼拝に来られていたのはホームレスミッションによって導かれた、そんな方々だったのです。東京中央教会というのはですね、韓国人が1500人、日本人が500人集まる本当に大きな教会です。さらに日本国内22カ所に開拓伝道を、展開してきた本当に素晴らしい教会です。もちろんそれだけの人たちが集まっているわけですから、それだけでも十分と思われるかもしれません。しかし新宿にいるたくさんのホームレスの人たちの存在を無視することができなかったそうです。目の前にいるたくさんの家を失い、あるいは家族を失ってしまったような人々、そんなホームレスの人々の必要に応えたいと教会は考えたそうです。この時ですね、一部の礼拝では主任牧師の三井先生の奥様である三井ゆりか先生が説教をされました。三井先生ご家族がこの日本に韓国からやってきてちょうど35年経つそうです。その間本当に幾多の困難と、また流した涙を乗り越えて、そして伝道を勃開されてきた、そんな証が三井ゆりか先生の口から力強く語られました。礼拝が終わりますと、教会の食堂で手作りの美味しい食事が用意されていました。礼拝に出ておられたそのたくさんのホームレスの方々が食堂に行ってですね、本当にニコニコしながらその用意された食事を、食べている姿が非常に印象的でした。霊的な糧とそして肉体的な糧の両方を用意して、そしてその東京中央教会の礼拝は成り立っているのです。そこまでして熱心にホームレス宣教に打ち込んでいるその教会の姿を見て、私は本当に感動させられました。皆さんは恵み教会以外の教会に行ったことがあるでしょうか。恵み教会以外の教会をほとんど知らないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。私もですね、時々その他の教会で、礼拝の奉仕に行かせていただくんですけれども、そこで多くのことを学ばされることが多いです。恵み教会との違いは何かな、共通点は何かな、たくさんのことを他の教会を見ることによって考えさせられます。東京中央教会もそして恵み教会もいろんな点で違っています。しかし2つの教会は同じ主イエスキリストを信じる教会です。同じ教会ではあるけれども違ったものをたくさん持っています。これは教会の多様性を表す事実でもあるわけです。今日はですね、そんな教会の多様性を学ぶと同時に教会の文化を作っていくということを皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。それでは聖書を開いていきましょう。本日の聖書箇所は新約聖書エペソ人への手紙第2章になります。エペソ第2章です。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧ください。同じものが出てきますので、スクリーンをご覧いただければと思います。今日はですね、2つの訳を続けて読んでいきたいと思っています。最初に新改訳2017版の聖書を使って読んでいきたいと思います。エペソの2章20節から22節を読みいたします。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。 あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。続けてですね、今度は新改訳の改訂第3版の訳で読んでみたいと思います。同じく2章の20節から読んでいきます。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。聖書は以上となります。今月はですね、このオープン礼拝で教会というテーマをもとに、いろんな角度から、説教をさせて、いただいています。誤解のない表現を使って言うのならば、教会とはいつでも未完成であるということです。教会が生み出されて、そして何年経とうが何十年経とうが、完成した教会というのはこの地上には一つも存在しません。教会の完成は約束されています。でもそれはまだ先だということなんですね。別の表現を使いますと、教会というのはいつでも目的地に向かう途上にあると言えます。教会とは旅人であり、そして帰留者です。旅の終わりははっきりと示されています。ゴールは完全に用意されているわけですけれども、それでもなお私たちは道の半ばにあります。さらに言葉を変えて言うならば、教会は成長中であるとも言えるでしょう。命というのは誕生とともにその成長を始めていきます。目に見える成長もあれば見えない成長もありますが、いずれにしても教会というのは成長中であり、すなわち現在進行形であると言えるでしょう。今お読みしました聖書箇所では、この教会を建物のようであるというふうに例えているわけですね。建物のようなもの、それが教会だ。一つはこの建物というのはですね、未完成であり、道半ばであり、そして成長中であります。そして建物のような教会を建て上げていく働きは、私たち一人一人に委ねられていると言えるわけです。そのような教会について今日はですね、二つのことを一緒に考えていきたいと思います。第一番目に、教会の土台について、これを一つ目に考えていきます。二つ目に、教会の多様性ということについて、考えて、いきたいなと思っています。それでは、もう一度ですね、エペソの2章20節をお読みいたします。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。建物には必ず土台が必要です。どんな建物にも土台なくしてはですね、それを建物として建てることはできないわけです。土台な貧弱な建物、あるいは土台を持たないような建物というのものは、いとも簡単に崩れ去ってしまうことがあるでしょう。確かな土台があってこそ、そこにしっかりと建物が建て上げられていくことができるわけです。さて、このエペソ2章20節では、教会の土台が何であると言われているでしょうか。教会の土台とは使徒と預言者であるというふうにですね、書かれてあります。土台が使徒と預言者、ちょっとですね、意味不明のように思われる説明言葉じゃないかなと思います。ちょっと分かりにくい表現だと思いますので、少し説明をさせてください。使徒あるいは預言者、皆さん聞いたことがあると思いますけれども、これは聖書に登場する働きの名称あるいは肩書きのようなものと、まず理解して、間違いないと思います。使徒というのはですね、いわばイエス様の弟子たちにつけられた役職のような、 そんな名称ですね。そして一方で預言者というのは、これもまた聖書にたびたび登場する神様によって使わされた人たちのことです。この使徒と預言者に共通していることは、両方とも神の言葉を語り伝えることがその役割であるということです。神の声を聞き、それを神の言葉として伝える役目を任された人たち、それが使徒と預言者です。つまりそこから導き出されることはこういうことです。使徒というのは新約聖書を代表する人たちのことであり、また預言者というのは旧約聖書を代表する人たちのことです。つまり教会の土台が使徒と預言者であるという表現は、教会が旧新両訳聖書という神の言葉をその土台としているという意味なのです。そしてこの両者を結びつけるのが礎石、要の石であるイエス・キリストなのです。今申し上げたことは、実は全世界にあるすべての教会に共通して言えることです。つまり恵み教会であれ、東京中央教会であれ、あるいはどの教会であれ、キリストを礎石とする聖書という土台の上に立てられている、このことにおいて全ての教会は全く同じである、あるいは一致することができるということなのです。この真理はどんな教会にも当てはめることができます。日本の教会であれ、韓国の教会であれ、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、世界中のどんな教会においても共通するということです。反対にもし聖書を土台としない、そしてキリストをその要の石としない教会は教会ではないということ、そんなふうに言うことができるでしょう。よく教会の一致という言葉が使われます。あるいは信仰者の一致と言われたりすることもあります。教会や信仰者が一つとなれるその一致点、それは聖書という土台にあるのです。聖書を土台とし、キリストを中心に据えることにおいて、世界中すべての教会と、そしてクリスチャンたちは一致することができる、一つとなれることができる。それがこのエペソ2章の言葉であるわけです。さあ次にですね、教会の一致の次に教会の多様性ということを二つ目に考えていきたいと思うのです。続けて2章の21節と22節をお読みいたします。新化訳2017番でお読みいたします。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。この聖書の表現をそのまま使いますと、教会とは建物のようなものであるということです。教会の土台は聖書でありイエス・キリストです。全世界共通のこの土台の上に教会という建物を建てていくのだ、そんな表現を使っていますね。もちろん建物と言いましても、これは決して教会堂とか礼拝堂といった建築物を意味している言葉ではないのです。実は教会そのものが建物のようなものであるというこの比喩がここで使われているわけですね。22節を読みますと、見ますと、あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられと書かれています。ここに教会という建物の材料が示されています。材料は一体何でしょうか。あなた方です。あなた方と書かれている、これが教会という建物を建て上げていく材料なのです。すなわち私たち一人一人がこの教会という建物の材料となって一緒に建て上げられていく、そんなことがここで語られているわけです。 恵み教会では毎年教会総会が行われます。今月も教会総会終わりましたけれども、そしてこの教会総会のために毎年総会資料というものが作られます。教会の皆さんは全員お持ちのはずです。そして読んでくださってると信じてますけれども、この総会資料の最初に出てくるのがなんだか皆さんご存知でしょうか。目次ですということはちょっとやめてくださいね。目次は置いといて、総会資料の一番最初に出てくるもの、わかる方いますか？わかる方います？クイズじゃないですけれども覚えてる方いらっしゃいます？はい、アリサちゃん、新年みたいなやつ。あー、惜しいな。違う、その前にもう一個あるんですね。わかる方いますか？他にいない、いない。多分総会資料今持ってないと思うので確認もできないと思いますけれども、実は総会資料の一番最初に出てくるのは会員名簿なんですよ。会員名簿、まあ、50音順にですね、ずらーっとこう名前がですね、載せられています。これ実際の会員名簿、ちっちゃくて名前が見えないと思いますけども、まあ見えなくていいかなと思いますが、これ会員名簿です。もちろん1ページでは収まりません。恵み教会にはたくさんの会員の方がいらっしゃるので、これがもう数ページにわたって会員名簿として最初に出てくるわけですね。教会のメンバー一人一人が総会資料の一番最初に挙げられている。なぜなのでしょうか。それは教会という建物の材料が私たち一人一人であるからです。すなわち皆さん一人一人、それが教会を立て上げていく材料なんです。教会というのはイエス・キリストを信じる者の群れであり、私たち一人一人が教会であります。そしてここに名前が載せられている一人一人というのは実に個性的なメンバーです。みんな性格が違います。みんな賜物が違います。そしてみんなその育ってきた背景も異なっている。とてもユニークな存在です。このようなユニークな人々によって立て上げられていく教会とは一体どんな建物なんでしょうか。これは想像してみてもすぐにお分かりになるように、実に個性的でそしてユニークな建物です。そして、今見ていただいているのは恵み教会の会員名簿なんですけれども、別の教会に行けば当然別の教会の会員名簿があるでしょう。そして当たり前のことですけれども、そこに載せられているのは恵み教会とはまた違った別の個性的なメンバーです。つまり私が何が言いたいのかと言いますと、このようなユニークな人々によって立て上げられていく教会というのは多様性があって、そしてみんな個性的だということです。土浦恵み教会という建物と東京中央教会という建物は違います。それぞれの教会に多様性があり、それぞれの教会に個性が。さあ、総会資料の話に戻りたいと思うんですけれども、会員名簿の次に出てくるのは何だかわかるでしょうか。答えは先に言っちゃいますけれども、さっきアリサちゃんが言ってくれたように、そこには教会のですね、信念ならぬ教会理念と呼ばれるものが、書かれてあるのです。教会理念、皆さんご存知でしょうか。例えばですね、今世の中の多くの会社や企業が企業理念というものを持っています。そういう会社がですね非常に多いと思いますね。企業理念というのはどういうものかというと、我が社はこのような考え、このような目的のために御社を経営し、また活動していきますといったですね、まあ社長さんか会長さんが言うのかもしれませんけれども、そういう会社の指針のようなもの、それが企業理念です。教会にも教会理念というものがあります。そしてそれを見るのならば、その教会がどんな考えでどんな教会を目指しているのかということがすぐに分かるのです。 つまり平たく言うならば、教会理念というのは教会という建物の設計図にあたると言えるでしょう。建物の材料にはですね、いろんな種類がありますよね。レンガだったり、あるいはコンクリートであったり、木であったり、いろんな材料が作られます。しかし、たとえ同じ材料を使ったとしても、設計図によってその建物の大きさであるとか、あるいはその建物の形というものは当然違ってくるわけです。教会理念という設計図は教会の形、スタイル、方向性を示すものです。ですから、この教会理念によって同じキリスト教の教会であっても、それぞれに違った形、スタイル、方向性が出てくると言えるのです。もう一度2章の21節を見てみましょう。21節、このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。同じ材料であっても設計図によって建物の形が変わるように、教会理念という設計図によって教会という建物がどのように組み合わされ成長していくのか、その姿、そのスタイル、その方向性は違ったものになっていくのです。土浦恵み教会には恵み教会の教会理念があります。東京中央教会には中央教会の教会理念があるでしょう。世界中の教会に教会理念があるとするのならば、教会は一つ一つ異なった形、スタイル、方向性を持っていると言えるのです。それこそがまさに教会の個性であり多様性だと言えるのです。さて、ここでですね、恵み教会の、教会理念について少しだけ具体的に紹介していきましょう。スクリーンをご覧ください。土浦恵み教会の教会理念は5本柱で出来上がっております。聖書信仰に立ち、豊かな福音に生きる、グローバルな、誰でも聞こえる、地域に輝く教会を建てていこう、これが恵み教会の教会理念です。これを見ていただくと、どうして恵み教会がこのような教会となっているのかというのが理解しやすくなると思います。あるいは恵み教会の活動や働きがどうしてこういうことをしているのかということが分かるのではないでしょうか。このことを別の言葉で言い換えますと、教会にはそれぞれにユニークで多様な教会文化があるということです。国や民族にも文化があるでしょう。あるいはそれぞれの地域や、そして家庭にも文化があります。それぞれの集団やグループで個性的でユニークな文化があるように、主イエス・キリストを信じる教会にも教会文化というものがあるのです。そしてこの教会文化を作っていくのは、紛れもなくあなたであり、そして私であるということです。教会は教会文化を創造的に作り上げていく特権が与えられています。その時代にあって、その場所にあって、その環境にあって、その社会にあって、それぞれにふさわしい教会文化を作っていく特権が私たちに与えられているのです。このオープン礼拝は恵み教会における青年礼拝という位置づけで、毎週毎週日曜日この時間に礼拝を持っています。他の教会でやっていることから大いに学んできました。大いに参考にさせていただき、いろんなものをですね、取り入れてきました。でも同時に、自分たちに合った礼拝のスタイル、礼拝の内容、礼拝の方向性を模索しながら作り上げてきました。私はですね、青年主事としてオープン礼拝企画委員会というものに出席しています。この企画委員会メンバーも、まあ実に個性的なんですけれども、その個性的なメンバーによって作られていく礼拝は、これまた個性的であり ユニークだと思っています。毎回同じことを同じように繰り返しているわけではありません。試行錯誤と新しいことへのチャレンジと失敗を繰り返しながら、絶えずオープン礼拝を創造的に作り上げようと努力をしています。教会には青年会がありますけれども、青年会には青年役員会というものがあって、この青年会をどのようにして作り上げていくのか、常に悩みながら考えながら企画し実行しているわけです。昨年はですね、恵み教会で主任牧師の交代がありましたが、今年はですね、青年会長の交代もありました。新しい会長が立てられて、新年度から、新体制で青年会は、スタートすることになっています。今年の青年会がどんな風になっていくのか、どんな個性を出して、どんなユニークなものになっていくのか、私は本当に今からですね、楽しみで仕方がありません。今申し上げたことはすべて、教会文化の一例です。恵み教会として行っているあらゆる活動やプログラム、そしてその働きは、すべて教会文化の創造という、実にやりがいのあるチャレンジだということができるでしょう。教会というのは常に未完成なんです。いつも途上にあって、そして成長中にあります。教会の建物は一旦完成してしまえば、そこで終わりということになるかもしれませんが、ごめんなさい、普通の建物は完成してしまえばそこで終わりなんですけれども、教会という建物は常に成長していく生き物のようなものだと言えるでしょう。私が今日皆さんに申し上げたいことは、これからも一緒に教会文化を作ろうよということなんです。一緒に夢を描き、ビジョンを共有しながら、そしてキリストの体なる教会を立て上げていくという働きを、これからも皆さんと一緒にしていきたいと思うのです。一つ一つの町や地域に建てられた教会を英語でローカルチャーチと言います。日本語に訳しますと地域教会。この土浦恵み教会もまたそんなローカルチャーチの一つです。ローカルルールという言葉を皆さんもよく使ったりすると思いますが、ローカルチャーチにもそれぞれのルールややり方があります。他の教会とは随分違っているかもしれない。他の教会にはないものもあるかもしれない。でも神様はローカルチャーチが持つ独特な教会文化を、そしてその多様性を喜んでくださる方です。私はそのように信じています。ですから私たちはこれからも礼拝を捧げていきます。このオープン礼拝を若い青年たちと一緒に作り上げていきたいと思っています。またさまざまな活動や働きをしていきたいと思います。そこに本当に生き生きとした御霊の力にあふれた教会の姿を皆さんと一緒に作り上げていきたいと思うのです。最後にもう一度エペソ2章の言葉を読んで、メッセージを閉じたいと思います。スクリーンをご覧ください。エペソ2章の20節から。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。一言お祈りをさせていただきます。神様、あなたはこの地上に聖なる教会を生み出され、そして立て上げられるお方です。この教会の土台は永遠に変わることのない、失われることのない神の言葉である聖書です。そしてキリストイエスご自身がその礎石であり要の石となってくださいます。私たちはこの土台の上に、また礎石の上に、それぞれの教会という建物を建てるようにと あなたから委ねられています。この与えられている特権を本当に感謝いたします。私たちはこの土浦という地にあって、この教会をあなたのために立て上げていきたいと日夜努力してきました。私たちにしかできないことがある、私たちだからできることがある、そんな思いを持ってこれまでも礼拝を捧げ、福音を述べ伝え、またさまざまな活動を通して神様あなたの教会を立て上げようとしてきました。本当にこの教会は個性があり、ユニークであり、オリジナリティにあふれ、そして多様性に富んだものです。世界中にある主イエスキリストを信じる神の教会がそれぞれにそれぞれの建物を建てようとしています。本当にさまざまな国々に、そしてさまざまな地域に建てられている一つ一つの個性あふれた教会を感謝いたします。私たちもその全世界にある教会とともに、同じ聖書という土台の上にキリストの体なる教会をこれからも立て上げていきます。私たちはこれまでもそうしてきました。これからもまたこれを本当に神様あなたのために立て上げていきたいのです。そしてそこに教会文化を生み出し、教会文化を営み、教会文化を通してあなたの素晴らしさを発信し、あなたの栄光を表していきたいと願います。私たちのそんな営みをこれからも導いてください。そしてここにいらっしゃるお一人お一人がこの素晴らしい教会を立て上げていくという働きに参加していくことができるようにどうぞ導いてください。私たちの主、そして教会の主であられるイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持っていきましょう。
それではメッセージに応答して教会の歌を賛美したいと思います。お立ちください。
私たちは今日
最後に主は道を作られるを賛美したいと思います。私たちの力で、教会を建てていくのではなくて、まず神様が道を作られて、作ってくださっているということを覚えて歌いたいと思います。今日のオープン礼拝を終えたいと思います。可能な限りでお交わりください。